主イエスキリストの皆を称えます。それでは長崎カリスマ聖会を始めてまいりたいと思います。諏訪のうちにまず初めに静まってまいりましょう。いたします。恵み返する天皇様、主の皆を大賛美いたします。あなたは今晩私たち一人一人をこのようにしてこの長崎の地へと導いてくださり、共に礼拝を捧げることのできるこの恵みを心からありがとうございます。これからの時をご自身の力強いを持って導いてくださり、あなたの深いご臨在の手の中であなたのご意向とまたあなたの言葉を与えてくださいますように心からお願いいたします。どうぞそのカリスマの実を豊かに表されていくことができますように導いてください。送られておられます方々を一人一人を完全に守ってくださり、その共にこの祝福と恵みに預かることのできますように、またオンラインで共に礼拝を捧げている方々を一人一人に豊かな主の祝福がありますように導いてください。これからの時はあなたを委ねし、あなたに期待いたします。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。では神様に感謝を持って始めてまいりたいと思います。ハレルヤ。それでは賛美を持って主を礼拝してまいりましょう。お願いします。
それではお立ちになることのできる方は、どうぞご自由にお立ちください。共に心から神様に賛美していきたいと思います。
神に不可能なことは一つもない。あなたが信じるなら与えられてる約束を握り、信仰を持って進もう。 With God all things are possible。 神にとって不可能はないから、癒し奇跡救いこの地に表されてゆく。
もう一度賛美しましょう。
神に不可能なことは一つもない。あなたが信じるなら与えられてる約束を握り、信仰を持って進もう。 With God all things are possible。 神にとって不可能はないから、癒し奇跡救いこの地に表されてゆく、
表されてゆく、
表されてゆく。
ハレルヤ、宣言しましょう。
ハレルヤ。
喜びの声を上げよう、感謝と賛美を主に捧げよう。喜んで歌を主に向かって、主が私たちを作られた。私たちは主のもの、主が私たちと共におられる。我らの神、主の皆をたたえます。我らの神、 主の皆を讃えます。我らの神主の皆を讃えます。我らの神主の皆を讃えます。
ハレルヤ、もう一度返しましょう。
あなたは私に従いなさいと主はされます。この人との比較ではなく、私の言葉にしっかりとあなた方耳を傾け、私の言葉に立ってみなさいと主はされます。一人一人のうちに多くの事柄がこれから開かれてくると主はされます。新しい事柄がすでに始まっていると主はされます。その中で祈り聞き従うことを確かにしていきなさい。私は聞き従う者たちを通して大いなる勝利を、圧倒的な主の勝利をその中で表していこうと主はされます。
この神が語られたことは何であるかをしっかり捉えていきなさいと言われます。この人には多くすることがありますが、しかしこの神が語ったことを中心にしっかりなしていきなさいと言われます。
確かにあなた方が何を見、またあなた方が何を捉え、またあなた方がこの神にどのように従っているかが問われていると主はされます。この語られていることを忠実になしていきなさい。この語られていることをなしていくときに、確かに働きが次の段階と次々にこの扉開かれていくと主はされます。忠実に語られていることを成していきなさいと主はされます。あなた方は私の言葉に立ってみなさい。その時に多くの実を結ぶ働きへと導かれていくと主はされます。
それではもう一度賛美していきたいというふうに思います。
感謝と喜びを今主の御前に捧げよう。神の約束の成就の時が訪れた。涙と共にまかれた種が色づき、豊かな実を結ばせ、待ち望んでた収穫の時、喜びながら刈り取ろう。今リバイバルが地の上に、風の響きが天から下り、大いなる神の栄光全地に光輝き渡る。どんな厚い壁も必ず砕かれてく。 風も必ず断ち切られてゆく。たとえ人の目に不可能でも奇跡の扉は開かれてる。だから祈り求め続けよう。勝利の時が満ちたから、今リバイバルがこの地の上に、風の響きが天から下り、大いなる神の栄光全地に光輝き渡る。今リバイバルが、今リバイバルがこの地の上に、風の響きが天から下り、大いなる神の栄光戦地に光輝き渡る。光輝き渡る。
もう一度ご臨在の主に感謝の拍手を捧げましょう。愛する天皇様、この賛美の時を感謝いたします。この賛美の中にあなたが豊かに住まってくださっていることを感謝いたします。どうぞ続いていくこの世界の中にさらにご臨在を表してくださって、あなたの御心のままにこの世界を導いてください。この時をあなたにお祈りいたします。イエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。どうぞお座りください。
感謝いたします。それでは特別賛美の時をお持ちしてまいりたいと思います。今日はですね、風の響き3週掲載記念でございます。ですね、まずはじめに、キャラヨハネ君と直塚兄弟作詞作曲の作られた世界を、プラスに、そして、南カナンさんの作詞作曲主の愛を受けてを、ザ・ロード・ハズ・ニード・ウィットに、そして、篠口綾姉妹作詞作曲の歌い続けようをオリベッタに、そして木原喜び姉妹の作詞作曲精霊の風をピースに、続けて特別賛美をしていただきます。それでは、プラスからよろしくお願いいたします。
感謝します。この度、ビギナーズラックで3週に選ばれてしまったプラスです。ある牧師さんに言っていただいたんですが、本当に祈りがちで通ったねということで言われたのが一番嬉しかったです。はい、はい、はい、
自分が作曲がすごい好きでこうやってた時に、3ヶ月ぐらいこうずっとこう作ろうとしてなかなか作れなかったんですね。でなんか断片的にサビだけできたみたいないうのがずっとあって、こうそれがくっつけれなくて、でその時にあちょっとこうお祈りしようかなと思って、しばらくお祈りしたら30分ぐらいでできて、1番がですね。でそれで最初はイザヤとハッピーテーブルでやろうと思ってたんですけど、これなんかハッピーテーブルよりプラスの方が合うなと思って、で直塚さんに言ったらじゃあ一緒にこう作ってみようということになって、2番と C メロと作って、で本当にずっとやっぱ一人でやると、ね、祈りつつもなんかこう結構考えていろいろやっちゃうんですけど、直塚さんだと自分もこう無意識に牧歌意識がこう働いて、でそれで祈ってやろうと思ってこう毎回こう祈って、でそれで御心の詩がなるように御心の曲がなるようにこう一つ一つ祈ってやっていくうちにこう、本当に直塚さんもいろいろアイデアを出してくれて、でそれにこう直塚さんが持ってきたやつを自分がこう作り変えていってみたいな感じでこうできた曲といいますか、与えられた本当に与えられたという思いが強い賛美です。 で長崎教会の人はですね、あんまり回収賛美っぽくないんですけど、自分が賛美リーダーやってる影響もあって、多分何度も何度もすでに飽きてる可能性があるんですけど、あのさらに飽きるほどに賛美させてもらうと思うので、よろしくお願いします。
はい、あ、いや、はい、ちょうどはい、初めて本当に、作詞とか作曲とかしたんですけど、ちょうど何を賛美しようという時にこう礼拝でこうメッセージがこう何週間にわたってこう来たメッセージをこう盛り込んでみようと思って、まあ、簡単な言葉ではありますけど、その時に作った時の礼拝の第二礼拝のメッセージとかをと、あとそのやっぱり聖書のことを祈ったり、ヨハネ兄弟とこうじゃないああじゃないって言って、まあ、話し合ってというか検討して、作ることができました。ありがとうございました。
なんか作られた世界っていう恥ずかしい題名なんですけど、自分の趣味ですね。じゃあ参加したいと思います。
世界は作られた、神により作られて美しいのさ。僕らは作られた、光により生まれて輝くのさ。太陽が明日昇る、僕らが明日起きる。小さなことも大きなことも、すべては神様に導かれてる。ことばかりじゃない、この世界で僕らは知ってる。神を愛する僕らの未来のことを、僕らは今歌う、僕らは今祈る。悲しみさえも喜びながら、全ては神様に導かれてる。前が見えなくても光さす明日を信じて歩み続けよう。僕らは今歌う、僕らは今祈る。悲しみさえも喜びながら、すべては神様に導かれてる。新しい明日はもう開かれている。
願いします。ザ・ロード・ハズ・ニード・ブイットです。これは2年前に与えられた曲で、リバイバルがもうすでに始まったんですけどなので最後だけちょっと変えています。よろしくお願いします。すいませんできたいきさつです。なんかこうすごいこう試練が揺るがれた中で、なんか神様の御心っていうのはリバイバルなんだと思った時に、そのなんかこう祈りから与えられた賛美です。本当十字架 の愛は本当深いなというか、その十字架の愛をですね、すごい神様にこう迫られた時にですね、本当に神様の愛を深く感じて、その時に与えられた曲で感謝をよろしくお願いします主の愛を受けて、主の恵みを受けて、あなたに使えます。命のある限り、主の愛を受けて、主の恵みを受けて、私のすべて見てみ委ねます。どこまでも主は許された、どこまでも主は愛された、その十字架の恵みの中で今立ち上がる
オリベットです。いきさつまず今回来れたことがすごく恵みで、 長崎教会の方からご連絡いただいて、仕事しながらどうしようと、ここに愛を置いて仕事しながらどうしようどうしようってずっと考えてたんですけれど、デボーションから神様が心に あることを行いなさいっていうふうに語られて、今回やってくることができました。感謝します。でこの賛美ですが、サビの部分がもう5年ぐらい前に与えられていて、曲にならずにずっといたんですが、去年の白馬の前に与えられて、で曲になって去年応募したら落ちてしまったんですね。で今回は、ルミエルに歌っていただいて応募したんですが、それで、無事に通ることができました。で後で思ったんですけれど、ルミエルとそのヨちゃんと去年の白馬一緒に飛行機で行ったんですけれど、その時にいろんな話をして、その話を考えながら、あ彼女に与えられた賛美だってすごく腑に落ちたというか、あもう神様事前に用意されてて、彼女の信仰の立て上げというか、彼女に本当に励ましの賛美として、あなんか私本当通り良きか分からないんですけど、本当に管だったんだなと思っているところです。でも今日はちょっとオリベットバージョンで賛美をさせていただきます。よろしくお願いします。
感謝します。感謝します。ピースです。プラスとダロードハウスオブニードーブイットの完成度に驚いてるんですけど、すごいびっくりして、で、オリベットもすごい良くて、私ルミエールと一緒に収録をイオちゃんと一緒にしたんですけど、本当にすごく良くて、これぴったりだと思ってたんですけど、本当にそれを今あやちゃんが言われて、なんかオリベットとデュエットで一回聞いてみたいなと思いました。で、私は今回聖霊の風っていうのが入ったんですけど、本当は喜びの風っていう題名にしてたんですけど、ちょっと自分の名前を入れたいというちょっと下心があったのでそれはいけないと思って合格したことをした後にちょっと題名を変えていただきました。で、この曲はアメリカチームに行くことになって、パウロ牧師が賛美隊のために十字架に乗ってくださいって言われた時に、とにかく十字架に祈ろうと思って、祈り切った直後に30分ぐらいでいきなりバーって来て、バーって与えられた曲です。それまで本当に作詞作曲は本当に才能がなくて、家族からも遠回しにあまりやってないよって言われてたんですけど、本当に 100% 神様が与えてくださった曲です。聴いてください。
集ってみんなでお祈りしよう。主の言葉の成就はすると突然激しく聖霊の風が吹き、喜びに満たされてリバイバル響け。教会に集ってみんなでお祈りしよう。主の言葉の成就はすると突然激しく聖霊の風が吹き、喜びに満たされて全世界に出て行こう。聖霊の風響け、栄光はキリストに、栄光は神にのみ、救いの実が結ぶとき
感謝いたします。素晴らしい特別賛美を提感謝いたします。まもなく、風の響き3週も発売されると思いますけれども、ダウンロード版が発売された日にはぜひ皆さん今の曲どんどん買い購入していただければと思います。それではですね、先月ですね、8月の17日から、20日にかけまして使わされておりましたカンボジアチームの証を、神の陣営平戸マハナイム教会のパウロ・シーバ牧師、そして美智子夫人に続けて証をしていただきます。よろしくお願いいたします。
感謝します。お祈りいたします。愛する天の地の神様、 この長崎のカリスマ聖火においてカンボジアチームの証をすることを導いてくださったことを感謝します。御心の証ができるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。改めましてこんばんは。本当に鳥なしの祈りを心から感謝いたします。先月8月17日から21日の間ですね、カンボジアの方に行ってまいりました。詳しくはですね、ミッション誌に証が出ておりますので詳しくはそこをですね読んでいただきたいと思っております。で、このこれに書いていないことなんですけども、ぜひですね、用いてください。ですね、これ書いてなかったことなんですが、特に今回まあ大きな柱がありまして、その中の一つ、ベンジャミンさんとの お会いすることが言われていまして、でそのベンジャミンさんと会うことがですね、実は2年前にカンボジアに行った後からですね、カンボジアの方に、まあ、いろいろ海外選挙のために、自分で祈る強く祈っていた時にですね、ある頻繁に夢を見るようになりまして、夢なんですけども、プノンペンの教会で、自分がメッセージをしているんですね。でそのメッセージをしている時に、ベンジャミンさんが来られて、危険な地域に宣教に行くという、そういう夢をこうコンスタントにこう乱すようになって、でその、まあ、見るようになってからですね、まあ、いろいろこう神様に求めていたんですけども、今回そのチームが派遣される時にベンジャミンさんと会うということを聞きましたら、これまさに神様から来ているなということで、祈っておりました。で、すごく、まあ、チームのことを祈りつつ、まあ、本人自分としてもなんとかベンジャミンさんと会えるように、祈っていたんですね。で、2日目の日にまあ、元々後から聞いたことなんですが、初めからメンバーに入ってたんですけども、装填が終わった後にですね、メンバーの発表がありまして、でその時ちょっと自分がですね、入ってなかったんですね。で、あれだけ祈ったし、おかしいなと。でも入ってなかったものですから、入ってない人は、ホテルに寄って11時半に迎えに来たそのバスに乗ってご飯を食べて、個人の方に行くという方だったんですけども、でそれで朝食を取りまして、自分が入ってないものですから、すごくがっかりきてですね、おかしいな、あれだけ夢で語られてたのに、祈って神様から来てたのは間違いないなと思ってたのにかかわらず選ばれなかったというのは、おかしいなと思って、落ち込んでふて寝をしてしまいました。でなんかクソと思ってですね、まあ、本当にこうふて寝してですね、もういいやと思ってこう横になってた時に電話がかかって、すぐ来てくださいと言われました。でもその時はですね、まあ、その時、絶対自分も最後まで行くはずだと諦めてないにもかかわらず、もうすごくラフな格好でですね、もうベッドにこうこだわってもこう一人でふて寝してたんですけども、まあ、すぐ来てくださいということで、もう慌てて着替えてですね、バッと降りていったんですね。でその時に本当に神様に語られました。やはり神から来ているビジョンを持っているのにもかかわらず、まあ、本当にこう最後までですね、諦めずに祈るということをですね、今までこうしていなかったなと。で本当に語られた言ったことに対して真実に応答していない、でも憐れみによってもう最後を語ってくださって、そのベンジャミンさんとのチームに加わることができたというのは、本当にまさにこれからの選挙の働きで、私にとってこういつもですね、ちょっとそういうことがないときにすぐ自分もふてくされてしまうものですから、そうじゃなく神様は真実な方ですから、最後までそういう備えを、ね、しとかないと。自分も語られていて、ラフな格好でベッドに横たってもう今後どうだなんですけども、本当にそのしっかりとこう備えをいつでもスタンバって飛び出すことができるように備えておかないといけないなということをですね、すごく神様から語られた、派遣でした。でその後ベンジャミンさんとの交わりにおいては、パウロ牧師のメッセージを聞かれた方はご存知のように、すごくこれからの働きに非常に大きな宣教の働きの一つにつながっていくと思いますので、それはまたぜひ聞いていただきたいと思っております。で本当に海外宣教チームに加わってですね、やはり、観光ではありません。もう本当に教会の取りなしの祈りが一つ一つ、その一つ一つのこのプログラムの中で、祈りを感じるというのは、やはりこれからさらにですね、教会を土台とした宣教の働きが、 いろんなところで、世界選挙の働きが開かれていくなという、ことが分かった、一つのチームにも、なりました。本当に心から、取りなしの祈りを感謝いたします。お祈りいたします。愛する天の父の神様、この恵みをありがとうございます。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。
お願いします。愛する天のお父様、感謝いたします。このカンボジアの御心の証ができますよう助けてください。イエス様の名前によってお願いいたします。アメン。シーバです。先月ですね、8月17日から私もチームに参加してさせていただいたんですけど、今回チームが出るということで行きたいなと思ったんですけど、今回ツアーも出ますということだったんで、ぜひそれは参加させていただきたいなと思って、一応進行という形で申し込みをしました。それであと今回はですね、一人ずっともう一緒に勤めていたところ の薬剤師の方がですね、こうすごく個人に興味を持っているというか、もう本当に行ってそこでもう本当に一生こう仕事をしたいというふうな、そういった夢を持っておられる方がいらっしゃったので、ちょくちょくその福音を伝えつつその個人のことをこう言ってたんですね。最初アフリカの方の個人のことをお話ししてた時にすごく興味を持っておられたんで、その方は本当はアフリカに行きたかったんですけど、なかなかチームが出ないので、私たちが2年前にカンボジアに行った時に行きませんかと言った時に本当に行きたくて、もう本当に休みを取るっていうところまで行ったんですけど、なかなかそれがうまくいかなくて取れなかったんですね。でその方は退職されたんですけど、ずっとそういった情報があったらメールを送りますということで、今回早速ですね、行きませんかということでお送りしましたら、休みを取りますのでということで、今回はご一緒させてくださいっていうお返事をいただいたんですね。で祈っていましたら、ちゃんと休みも取りましたので行きますということでお話が進んでですね、一緒に申し込みをしていったんですけど、今回私はまあそういったことで行きますって参加したいなっていう感じで行ったんですけど、神様から本当に確認をねいただかなければいけないと思ってですね、祈りつつ、でも私は行ってもいいんじゃないかと、今度その方が本当に実際に行かれるようになったので、その方をお連れする使命があると思ってですね、そのことでもう満足かなと思ったんですけど、一応その経済のこととかも確認をと思ってですね、祈ってきました。で私がその時、私が使えるお金というのはそのチームに実際行く3分の1ぐらいしかなかったんですね。でなんですけど数ヶ月前ですかね、飛行機をもう取りましたっていう電話があってですね、大丈夫ですかって言われたんで、大丈夫ですって言って、一応それで主からこう行ってもいいという確認だったのかなと思いつつ、それでも祈って行ったんですけど、7月の終わりぐらいまでですね、3段階に分けてですね献金というかいただいて、もうぴったり11献金を引いて、そのチームに必要なお金が与えられて、安心してですね、これは主が導いておられるということで行かせていただきました。で今回は一応私たちは、最初にすき焼きパーティーをするということでですね、カンボジアの個人の方に行って1日個人に行く1日目の日ですね、するということだったんですけど、最初私たち肉がこう、ミッション紙とかこう証とかあったと思うんですけども、ブロック肉でですね30キロぐらいあるっていうのは私は一応聞いてたので分かってたんですけど、肉を切るんだなっていうのは一応想像していったんですけども、主婦の人たち来てって言われて、もうとにかく人が足りないから主婦の人来なさいって言われて、じゃあそれならちょっとさせていただきますということでですね、手伝わせていただいたんですけど、切っても切っても切っても切っても肉が出てくるんですね、冷蔵庫から。で30キロってそれはもちろん30キロかと思ったんですけど、実際その想像以上だった、27キロなんですけど、で私はまずその肉を切るっていうふうに思っていたんですけど、まずその筋からついてるというんですかね、もうほとんどもう皮じゃないですけど筋なんでしょうね、あれはこう白い筋がついたままのボーンとした塊がこうどんどんこう出てくるんですね。で私は筋切り担当でずっと筋をずっと切り続けて、はいはいはいという感じで渡していってですね、そういったことをしていました。でパーロック氏も言われてましたけど、その肉を切ってる時にですね、もうなんかいろいろ喋りながら、もうこれ何なんだろうとか言いながら、こう硬いわねとか切れないわねとか言いながら切ってたんですけど、個人の一人の兄弟がですね、もう本当に
当に素晴らしい大きな素晴らしい声でですね、ずっと歌いながら歩いてるんですね。風の響きを歌いながら、トイレに行っても響いてるし、台所に行っても響いてるし、ずっと歌ってるんですね。そしたらですね、私たち肉切ってる担当 の集まりもですね、一緒に賛美をですね歌いながら、じゃ次は何の賛美、次は何の賛美と言ってですね、歌いながら肉を切ってるのは赤い肉を切ってるんですけど、すごい賛美をしながらですね、本当にそこら辺に賛美がずっと溢れてですね、肉を切りました。でその後ですね、お昼が あるということでですね、一応お昼に行かないといけない時間なのでということで、それを閉じてお食事に行ったんですけど、また帰ってきてですね、はいまた切るわよって言われて、本当にそこからまだですかとか言いながら切ってたんですけど、その後、本当に汗をだらだらかきながらですね、すき焼きパーティーが本当に汗をかきながら、本当にこう熱い鍋をこう回しながらですねで、この個人の人たちにですね、食べてくださいって分けるんですけど、みんなこう遠慮してんってこうしてるんですけど、もしかしたら遠慮してるんじゃなくて、これは何だろうと思ってるのかな、どっちだろうと思いながらですね、豆腐は食べれますかとか、マロニーは食べれますかっていう感じで聞きながらですね、こうついであげてですね、一応そのもうお鍋が、7つの大きい中華鍋だったんですけど、最後は1つに集めてですね、もう本当にこうお肉半分ぐらい多分余ったと思うんですけど、その後上手に調理をされてですね、また美味しく食べることができたんですけど、そんな感じで子供というか個人の方々も楽しく食べることができました。で私が一緒に行ったその方がですね、私のことについてですけど、本当に今回本当に今まで福音を何度か言っていたので、私はこう すぐ救われて、この働き人としてですね、こう立ってくれるっていうのを想像してたんですね。で福岡、私たちは福岡からカンボジアに合流してですね、一緒に行くっていうことになってたので、福岡空港でまずもう佐々木福牧師がですね、私と二人でですね、もう福音をバンバンこうボーリングでずっと困ってる間にですね、ずっと言うんですね。で言った時に、もうこれすぐ信じますって言ってくれる、信じますかって喜んで言ったら、そうねって考えて、納得したら信じるわねみたいな感じだったんで、そんな甘くないなと思ってですね、でもそんなに慌てることはない、あと5日ぐらいあるからと思ってですね、ゆっくりゆっくりと思って祈りつつですね、見ていったんですけど、その方は本当に5時半の蒼天から夜聖会が毎日あるんですけど、それに全て参加されてですね、本当に何も言わずに、もう本当にチームの方と一緒に本当に従順に全て何もこう疑うこともなく、こう言われた通りに、初めてなんですけど言われた通りに全てに参加してくださっていました。でしかしですね、結果としては今回信じますという言葉は聞けずに変えて、私ちょっとがっくりしたんですけど、その時にですね、何かこう本当に求めておられるのはもう分かってるんですけど、何か持っておられるんだなと思ってですね、祈っていく時にですね、神様必ずその方についてですね、本当にこう私が願っているその願いですけど、それを開いてくださって、本当に将来そういった個人とかでこう働きたいというふうなのを夢を持っておられるので、そういった事柄が開かれるためにですね、こう祈りたいなというふうに祈らなければいけないなというふうに思って帰ってきました。で本当にトータル的にですね、本当にこう教会の祈りがあったなと思うんですけど、私たちまた恵みによってですね、ブログにも載せましたけど、許可をいただいてですね、タイに行くことができてですね、そこで本当に祝福されました。神様の、その方だけが英語が喋れるんですね。だからとりあえず英語が喋れる方が一人いるのでどうにかなるのかなと思いながら行ったんですけど、本当に何も分からずに出たんですけど、本当に神様の完全な守りがあってですね、本当にこんなに守られるんだなということを実感してですね、これ祈りだなと思って帰ってきました。でもう一つ個人的なことなんですけど、私もちょっと今までずっと信仰の歩みができなかったことがあって、ある姉妹がですね、あなたの顔見たら今日絶対言おうと思ってたって言って言われて、あることを、ね、これをしなさいっていうことを言われて、具体的にこういうふうにしたらいいからっていうことをですね、こう伝えられてですね、信仰の歩みを踏み出すことができたんですけど、そういった神様のこう私もあなたに今回神様に言われた通り、言ったからねとか言って言われて、もう本当最初からあなたの神様に言おうと思ってたのよとか言って言われて、その恵みを今回いただいて本当に感謝でした。でそれともう一つですね、 2年前に行ったそのカンボジア発見直後に、あの母 の、 あの皆さんに証ししましたけど、アルツハイマーの本当に奇跡の不思議なも証し、あの癒しがあったんですけど、今回ですね、あのもちろんもう母もそれから、何度か薬の作用とかでいろいろあったんですけど、もう本当にあの今もう完全にもう癒されて、もう本当に元気なんですね。で、今回帰ってきてちょっとしてですね、あの電話が母からあってですね、いろいろちょっといろんな話で、あの今度はあの本当は9月のこのファミリーシルバーキャンプに行きたかったんだけど、ちょっとその日は誰々が来るから行かれなくなったんだよねとか言って、だから今度私はね、冬の白馬に行くからって言うんですね。で、その、まあ、あ、皆さんにとってはまあ普通かもしれないんですけど、あの、まあ、私の家にとってはですね、もう本当に母が、ちょっと本当に教会にその20分30分先 の、 その教会に行くだけで もう本当に大変なことなんですね。で、あのなのでもうこの長崎、私たちが来て10年ちょっと経ちますけど、それ一度も来たことがないんですね。で、そういった状態なんですけど、白馬に行くから、冬の白馬に行くからって、牧師と一緒に行くからって言って言うんですね。で、私は前にもこう度肝を抜かれてですね、ああ行けるように祈るってことよねっていう感じで言ってしまって、もうあの母はその不可能な状況というのを、あの今までだったら本当にいろいろこういうこうこうこうこうとあって大変よ、いやそれは無理だわとか言ってたのが、もう全くそういったことが口から出ずに、白馬に行くから、そしたら聖霊が与えられるのよとか言ってですね、あの本当にあのその信仰を見て驚きました。で、神様があの本当にこうカンボジア派遣というか派遣に行ってですね、あ、こういった恵みをまた与えてくださったなということをですね、あのまた終わった後もですね感謝をしました。神様、あの証の時を感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。
素晴らしい証の時を感謝いたします。それではここで神様に感謝の捧げ物の時をお持ちしてまいりたいと思います。神の国と神の義を主に賛美しつつ、主に喜んで捧げてまいりましょう。感謝の祈りを司会者へさせていただきます。恵み返する天の父様、こうして私たちをあなたがこの聖会で導いてくださり、献金を下げる恵みに預からせてくださったことをありがとうございます。日々あなたが私たちに与えてくださる祝福の中から一部を今ここにお捧げいたしました。どうぞこの献金をあなたの働きのために豊かに用いてください。どうか捧げられましたお一人一人を、また各教会をあなたの溢れるばかりの祝福をもって導いてくださいますようにお願いいたします。経済において、健康において、ますます神様の祝福を預からせてくださり、また御言葉にあるように30倍60倍100倍と神の実を結ぶ働きを成していくことのできるように、あなたの恵みをもって導いてください。この捧げ物の時はありがとうございます。感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。お祈りいたします。感謝いたします。それでは神の島長崎教会の伊沢木原誠牧師に賛美の後にメッセージを取り継いでいただきます。よろしくお願いいたします。
はい、それじゃあ賛美をしたいというふうに思います。よろしくお願いします。礼拝の賛美のチームで、ね、よろしくお願いします。あ、佐賀さん今日普段着しちゃったんで、あ、でもいいですよ今日は佐賀兄弟の普段着を皆さん見ていただきます。三子さんいるかな、祈りはいないか今日は。あ、祈り、じゃあ、はいはいはい、詩編の121編3週が出たんで、もうそっちに移ってますけど、ちょっと最近詩編121編に凝ってまして、詩編121編、それからあとは2週ですけど、一つは三種の S っていう歌を入れたいと思いますので、よろしくお願いします。 とバイオリンがあるのでバイオリンを本気でやりたいと思う人がいたらおっしゃってください。あのバイオリンがありますので、はい、じゃあはい、それじゃあいいですかね。はい、お願いします。私は山に向かって目を上げる。私の助けはどこから来るのだろうか。私の助けは天地を作られた主から来る。主はあなたの足をよろけさせず、あなたを守る方はまどろむこともない。身をイスラエルを守る方はまどろむこともなく眠ることもない。主はあなたを守る方、主はあなたの右の手を覆う影。昼も日があなたを打つことはなく、夜も月があなたを打つことはない。主はすべての災いからあなたを守り、あなたの命を守られる。主はあなたを行くにも死ねまでも守られる。
主の勝利、圧倒的な勝利を見る。主の御業、主の力、神の栄光を見る。もちろん神の勝ち、主の勝利、圧倒的な勝利を見る。主の御業、主の力、神の栄光を見る。最後まで主の言葉に従い続けよ、り頼む必ず主の言葉の成就を見るから。神の勝ち、主の勝利、圧倒的な勝利、主の力、神の栄光を見る。神の栄光を見る。
三週のイエスっていう
私の行く道を照らして導いてくださる。あなたの名を呼ぶとき、あなたは耳を傾け、私の声
十字架の道。
愛する子よ、私は知っている、私は知っている、あなたの戦いもあなたの痛みもそしてあなたの困難も私は知っている。愛する子よ、自分の足りなさやできなさに嘆くのでもなく、また自分の今の状態に落ち込むのでもなく、そのままのあなたで感謝を下げ続けなさい。私は知っている、私は全てを知っている。あなたが戦い続けてきたこと、忠実に仕えてきたこと、そして疲れ果てたこと、そしてそれでも忍耐を持って待ち望んでいること、敵である悪魔はあなたのできなかったことばかりを稼働させます。今許されている状況のマイナスのことばかりをあなたに稼働させます。でも愛する子よ、惑わされてはいけません。私は5つのパンと2匹の魚から奇跡を行いました。私はあなたが今まで戦ってきたこと、とどまり続けてきたこと、そして私を愛して従おうとしたこと、従ってきたことを知っている。できなかったことを稼働ることをやめ、神の恵みによってなせたことを感謝しなさい。私は私の真実を持ってあなたに臨み、私の真実を持ってあなたに答えよう。約束は具体的に成就する。人々にではなくあなたに成就する。誰かにではなくあなたと、あなたの仕えている教会に成就する。そしてそれは現れてくる、具体的に始まってくる。愛する子よ、その時は決して遅れることはない。愛する子よ、私の言葉を信じ続け、私を褒めたたえ続けなさい。礼拝のただ中で私はあなたを強め、慰め、聖霊の恵みを注ごうと主は仰せられます。
このイスラエルのこのエルサレムの平和のために祈り続けていきなさいと主は言われます。この命令は主から来ており、すべてのものに与えられていますが、特に今道を迷っている方、ご自分の使命がどこにあるのか分からず、この混乱の中にある方、特にこのエルサレムの平和のために祈っていきなさい。私はこの終わりの時代にこのあなたの使命を一歩ずつ開こうと主は言われます。この混迷の中からあなたを救い出し、あなたの本来の使命を一つずつこのその扉を開きながら導いていこうと主は言われます。
弓を取りなさい。私はこの場合の時代に与えて弓を取りなさい。インターネットの働き、賛美隊の働き、カリスマの働き、弓を取りなさい。できないというのではなく、あなたのできるその弓を取りなさい。本当に小さな一歩であっても、いや半歩であっても、1ミリであっても、あなたが弓を取って踏み出すとき、私がそれを豊かに運んでいこう、豊かに恵みを持って導いていこう。弓を取りなさい。あなたが踏み出さない限り何も始まりません。愛する子よ、私のことを信頼して弓を取り踏み出しなさい。私はそこからあなたの思いと願いを超えるこの終わりの時における働きを具体的に表していこうと主は仰せられます。
この全世界にあなたの小さな証を通し、またあなたがこの人生の中で通ってきたその証を通して救われる人々がこの非常に多くいることをこの覚えなさいと主は言われます。このインターネットという武器をさらに用いていきなさいと主は言われます。
このインターネットを通しての宣教というのは、宣教の働きを進め、あらゆる面であなた方を祝福する。それを見てあなた方は驚くであろう。神の計画の高さ、広さ、深さを見てあなた方は驚くであろう。隠しているものがいる。神が与えてくださった賜物や能力を隠しているものがいる。また心の中にやってみたいな、この楽器をやってみたいなって思いがあるんですが、そう思う一方で無理だと思ってその思いを表面に出していない、踏み出していないものがいる。来よ、もっと大胆になりなさい。あなたがどんなに不十分であっても、あなたのうちに思いを与えた私がそれを開こう。恐れずに踏み出しなさいと主は仰せられます。
この思わず笑顔にこの投稿されている音声はさらに映像化され、さらにこう YouTube などを通して非常に多くの人々を祝福するようになると主は言われます。それを忠実にこの用いていきなさいと主は言われます。
あなたの宮田50番を賛美したいと思います。天のお父様、聖霊様の豊かなご臨在をありがとうございます。主イエスキリストの御名を心から褒めたたえます。三密体の誠の神様がご臨在を豊かに表し、ご自由に働いてくださっていることをありがとうございます。予言の言葉を感謝をします。三週の新しい曲の特別賛美の一つ一つを心からありがとうございます。証しをありがとうございます。イエス様、さらに今から御言葉に行こうとしておりますと豊かに語ってください。この今日の夜の聖会に集われたお一人お一人、オンラインで見ていらっしゃるお一人お一人を心からありがとうございます。どうぞ御言葉を通して豊かな語りかけを与え、励ましと立て上げと信仰を与えてくださって、どうぞ私たちにあなたが今年用意されている主の恐るべき御業を共に見ていくことができるように力強い御手を持って導いてください。語る者のものを減り下ります。聖様、ご自由にお語りください。信じて主様の名前によってお祈りいたします。アーメン。進化しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。こんばんは。私たちを愛して10時間かかり3日目の間一緒に来たりしないことも行きたいと思います。今日はどんな遅くでも45分に終わりますので、もっと早く終わりたいと思ってますけれども、でだからあんまりいろいろ話せないんですけど、ちょっとだけカンボジアのことですね。聖火に行ったところではもう証しをしましたけど、まだ行ってないところもありますので、本当にありがとうございました。シーバ牧師が言われたようにミッション誌を読むとよくわかるんですけれども、 まあ、読まない方もいらっしゃると思うので、ですね、97年から始まったんですけど、その時に来た男の子が2歳の子と2ヶ月の子です。2歳の子はパネットと言いますけど、この子は、もう20歳になりまして、去年ぐらいかな、卒業して他団体の NGO がやっているいわゆる専門学校みたいなあの 職業訓練のところに行って、そして今就職をしてという感じになっております。今もケアしてますし、今もサポートはしてるんですけども、一応個人は卒業して、でもしばらくはサポートするということなんですね。でこの、2ヶ月だった子は今18歳、向こうでは高校2年生です。10月から高校3年生になりますけどね。でこの子はですね、うちの次男坊が10年か9年前に行った時に、まあ、個人のこの子だけじゃなくて個人の子供たちと腕相撲したら負けてあげたいと思ったけど負けれなくて、で戻ってきた時ミーティングでその話をしてショックだったと。すごく元気だからそう見えるけど、やっぱりいろいろと通ってだなと思ったって言って、まあ、ちょっと涙ぐんで、それを見ていた山本牧師が、山本牧師も一緒にいた、山本牧師は看護師ですから、ね、その彼女は、まあ、言って本当かなと思って腕相撲したらやっぱり本当に負けれなかったと。でそので言ったのは、その動物性タンパク質が少ないんだと、つまり肉が少ないと、ね、まあ、それで今回すき焼きパーティーだったんですね。あの真面目に肉を食べ、抜きを思い存分食べさせてあげたいということ、ね、で、まあ、あのもちろん前田さんが意地悪してるんじゃなくて、与えられた境内で切り詰めたっていうのはそうだったんですけども、まあ、この10年本当に皆さんのサポートとお祈りのおかげで子供たちは成長しました。肉を贅沢に食べるということはなかったですけれども、まあ、あの向こうはチキンが好きなんですね。ケンタッキーフライドチキンがあるんです。まあ、カンボジアマクドナルドはないんです、いまだに。ケンタッキーフライドチキンはあるんですけどね。で、まあ、チキンが好きなんですよ、みんなね。で、まあ、でも今回は牛だったんですけども、それで、まあ、ご飯山盛り食べるようになってですね、それで随分元気になりまして、で、この一番最初の男の子がビスナーといって18歳高校2年生なんですが、ちょっと前に学校に体育の先生にとってもいい先生が来て、その指導者に教えられて砲丸投げをするようになりました。砲丸投げって私指導だから分かんないけど、やっぱり腕とか使いますよね、やっぱりどう考えてもね。腕相撲で負けた方が砲丸投げの選手になりまして、プノンペン代表の一人になりまして、でカンボジアの全国大会、いわゆるインターハイです、分かりやすければね、全国大会で、全国3位になりました。お星に感謝したいと思いますよね、で皆さん2020年はオリンピックですので、5年後なので23歳、だから行ってまいりました。2020年はカンボジアのオリンピックの代表として必ず来るようにこれね、昔だったらちょっと夢みたいな話だけど、今は射程距離でしょ。真面目にこれね、ちょっとあのパウロ牧師に許可もらって、あの主の字が全部祈ってもらおうかなそしたら本当にこれ真面目に起こりうりますよね、本人が努力して。でしかもこの子はあの体こうなってね、あの光牧師はあの、高校時代あの福岡県のバスケットの代表になったあの背の高さでものすごいスピードだったんですね。ところが大学もそれで行けたけど行かなかったんですけど、その彼が1月行った時ビスナーを見て、ちょっとこの身体能力の高さについていけない、まあ、マジですごいですよって言ったんですよ。でふーんって言ったんですけど、全国3位ですね。で今こんなの、さっき言ってましたけど、これやってしてですね、この子が歌うんです。リハーサルの時はこの後だってましたね。本番はなんかこっち側に来てこう狭くなったんで、こう手を挙げきれなくてこんなってやってましたけど、リハーサルの時なんかもう一人でこんななって歌ってですね、もう一日中歌ってんですね。ものすごい体育運動神経というかこう体育やってんですけど、賛美が好きで一番白馬に近い子です。これは一番最初の子がね、あのそうなったんですね。なんかすごく嬉しいですよね。でまあそういう話をしたらそれだけで悪くないなんですけど、4人の大学に行く男の子は1人は、ミッショナリーになりたいって言ってね。でこの子は個人あの家出じゃなくて個人出をしたことがある子なんです。1日半、非常に危険なところを通って見つかって帰ってきて、ちょうどね、ゆうかちゃんがいた時なんですけども、今だから話します。でそれ以来もあの別に個人が嫌だったんじゃないんですね。いわゆるなんていうかこう年頃の青春期の思春期の時に、でもこの子はその後絶対もう個人しか自分の場所はないと分かって、で今ミッショナリーになりたいってね、すごくシャイだったのに自分の音になりまして、で英語を勉強してミッショナリーになりたいのと、まあ、日本語を勉強したら、まあ、親バカと思ってきてくださいね、あの私の通訳で一緒に回りたいって言ってくれたんですね。へへへへって感じですね嬉しいですよ ね、いや本当に言ってくれたんですよね。でそれがダメならアグリカルチャー農業をしたいって言ったん、非常に具体的に目標を持ってるんですよね。これは考えられないですよね。明日生きていけるか分からなかった子ですからね。でその下の子は車の整備で、昨日、ルツさんから報告書もらいましたけど、車の整備の、まあ、専門学校とか大学みたいなところがあって、そこの人入学願書をもらってきて先生に待ってきて、そこに行きたいということですね。車の整備をしたいんですね。整備工をしたいことですね。 でもう一人はちょっと前までエヴァンジェリストになりたいと言ったんですけども、まあ、ちょ今法律をやりたいと、でものすごい英語ができるんです抜群に、でだから国際弁護士になるように言ってきましたけど、今カンボジアの個人も弁護士にお世話になってるんですね、すごくいろいろ、だから彼が法律家になったらカンボジアだけじゃなくて国際弁護士になったらね、自然個人のあっちこっちの弁護士やってもらうでしょう。だからなんかすごいね、夢は膨らみますよね、しかも現実味を帯びた夢ですよね。でもう一人はすごく頭がきて医学部に行けたんですけど、ちょっといろんな事情があって、まあ、理系のいわゆる、設計技師というかそういうのになりたいということで4人でみんな夢を持ったんですね。だから本当に皆さんありがとうございました。来年もまた4人行きますけど、今度は2人女の子で2人男の子です。で女の子は本当に日本に行きたいと思ってます。男の子はもう思ってるんですけど、男の子ってのは結構祈って適当だったんですけど、女の子はめげないで毎日祈りますから、だからこう女の子はかなり日本に行きたいと思ってる子何人もいるので覚えておいてください、ね、それでそんな子ばかりじゃなくて、まあ、ちょっとだけ言いますと、ちょっと問題を持ってる子もいて、来る前に盗み癖があったとか嘘つく癖があったとか、やっぱりすごいところ通ってきてますから普通にあるわけですね。で個人に来て、まあ、愛と忍耐の中で育まれて変えられていくんですけど、そんな簡単なもんじゃないですね。だから勉強する子ばかりじゃなくて、勉強嫌いな子もいるし、勉強できない子もいるわけです。別にそんなの構わない。ところが学校行って怒られ、家帰ってきて怒られ、なんかなくなったら怒られでこの 2,3 年こう全然明るくない子が何人かいるんです。まあ、帰り飛行機の中でヨハネ君にね、あの子とあの子は大丈夫なんですかって聞かれましたが、秋元君にね、だいや実はねって話をしたんですけど、やっぱりいるわけです。でそのうち一人ね、この3年ぐらい笑ったことない子がいて気になったんですけど、ちょうど銀行に行って前田さんと名義のことがあって私行ったんですね。30分の時は3時間かかったんで、その結果すき焼きパーティーを勝手に始められて勝手に終わってましただから私はすき焼きパーティーみんなとしてできなかったんですけど、戻ってきた後にその銀行でね話してくれたんですね。何かというとね、その子が学校を辞めさせて他の NGO 団体がやっている学校に行かせたと。そこで料理の勉強をしていると。そこでは主食も副食もデザートも作るんだけど、デザートでケーキを作ってきたので持ってきてくれたらものすごく美味しかったと。で実は前田さんケーキ好きなんです、うなぎとケーキが、ね、でだからすごく美味しかったって言って喜んだらね、その子がものすごい喜んでくれたって話を聞いてたん銀行で。で戻ってきたら私一人残ってこう、ね、前田さんと二人で鍋なんて、前田さん忙しかったから一人でこう、ね、すき焼きパーティーの肉を食べようと思ってたら、まあ、柴橋さんが作ってくれたんだけど、言ってもないのにそのところが勝手に前かけつけてやってきて一生懸命救助するんですよ。もう一生懸命一生懸命ニコニコ笑いながら、それでね、途中でねこの白い帽子を持ってきてね、ピッとかぶってねこうやって見せたりするんですよねせっかくポーズとかじゃあ写真とか言ったらですね、ポーズってですね、3年ぶりに笑顔を見ましたよね。やっと彼にも自分のステージができた、嬉しかったですよね。でまだちょっと何人かいるんですよね。どうぞ皆さん続けてお祈りください。こっちの面はあんまり言えないので今まで言わなかったんですけど、もうやはり一つの、ね、問いが来ているので、なんか神様が一人一人にしようと思っていると思うので、ぜひ、ね、覚えて祈ってほしいと思います。というのが個人の話。それからもう一つ弓の話なんですけど、今度キャンプがあります。来れない方もいるとは思いますけれども、お祈りしてください。でこれは長崎教会キャンプ前にやってるからやろうと思ってやったんじゃないんですね。もう今年は夏はなかった、祈ったらなかったから、まあ、それでいいやって断食しろって言われたからね、断食して、そしたらね、はっきりこのね、シルバーウィークって来たんですよね。シルバーウィークってなんじゃいと思ったら、シルバーウィークあるんですね、今ね。シルバーウィークあって、ね、その時にやれって言われたから、あ、じゃあやろうと思って、まあ、長崎教会のキャンプでいいやと思ったら、これでも、示されたから、ちょっとかなり神の意味があるなと思ったら、はっきり弓って来たんですよ。あれ、弓はいるって書いてある、いるは私が言ったんで、弓って来たんで、弓を取るのがいいと思ったんですよ。弓って来たんですよね。メイク来たんですよね。だから、ブログとか、スカイプとか、ムービーセミナーとか、だから、オーケストラも映像を使いますからね、弓の一つですから、やろうと思ってですね。で私はすごい期待してます。神から言葉が来たんで絶対神様が何かなさいますので、この後ね、その時晴れりゃよかったって感動してるじゃなくて、来年の今頃ね、確かにキャンプでやって実が出たとって、結果と実が出てるとっていう、だからリバイも始まってますからね、それを私は祈っております。キャンプに来た人と教会にその技が起こるようにってかなり真剣に祈ってます。で私は送ると確信してるんで、これは主から言葉が来たから、そうなんですね。だからそれをね、だから主に期待して来てください、ね、何か主はなさると思いますのでね、ところですね。それでもう一つですね、もう一つこれだけ話して説教がありますが、今ピースが CD を作ってるんですけど、お祈りください。ダウンロード版も作ります。 それとともに山田とゴスペルクラブの出した、最初で最後ではないけれどもCD があるんですけど、これが今審査に入ってまして、審査が通ったらダウンロード版が出ます。1曲200円で7曲で1200円、奇跡もありますしね。奇跡っていうのは、FF が歌った奇跡ね、これが売れたら奇跡だなんて冗談で言ってましたけど、でも奇跡じゃないですよ、売れると思うんですけどね。それでそれからもう一つは、NES っていうものすごく古い2006年に作った CD があるんですけど、それも今音源が出てきたので、これから審査にかけますので、審査を通ればできます。1曲200円で、これは、8曲で1200円ってことなんで、ぜひ皆さん用いてください。でどうぞ、皆さんもね、そのジョリベットもルミエルも作るでしょうけれども、サスボレインボーゴスペルクラブもどうぞ、ね、選挙のために、お金儲けじゃないですよ、選挙のために、ね、どんどん作っていただきたいというふうに思います。あ、すいません、プラスもですね顔見るとね、太陽が明日昇るってどこすぐ来るんですよそれで今日のセッションの箇所、朝説教した人に、ね、ちょっと同じ箇所を開きますけど、ちょっと中身が変わりますけど、だから、ね、ちょっとはっきり示されたからね、ちょっと朝と私は同じ説教の人好きじゃないんですけど、はっきり来たんで、四式の6章、パッと話しますのでポイントだけ話します。四式の6章の有名なところですね。四式の6章の、ですね、吉明だ、四式の6章の、まあ、11から言いましょうかね。11から、423ページ、一つ前の方は387ページあ、そうですね、はい、お読みしますね。さて主の使いが来て、アビエデル人ヨアシに属するオフラにあるカシの木の下に座った。この時ヨアシの子ギデオンはミディアン人から逃れて酒場の中で小麦を売っていた。主の使いが彼に現れて言った。勇士よ、主があなたと一緒におられる。ギデオンはその見つかりに言った。ああ主よ、もし私が私たちと一緒におられるなら、なぜこれらのことが皆私に起こったのでしょうか。私たちの先祖たちが主は私たちをエチオピアから伸ばすではないかと言って私たちに話した、あの驚くべき宮はどこにありますか。今主は私たちを捨ててミディアン人の手に渡されました。すると主は彼に向かって仰せられた。あなたのその力で生き、イスラエルをミディアン人の手から救え、私があなたを使わすのではないか。ギデオンは言った。ああ主よ、私にどのようにしてイスラエルを救うことができましょう。ご存知のように私の分断はマナセのうちで最も弱く、私たちの家で一番若いのです。主はギデオンに仰せられた。私はあなたと一緒にいる。だからあなたは一人撃ち殺すようにミディアン人を撃ち殺そうと。今日雲虹が届きまして、雲虹の中に、秋元牧師は今信仰の秘訣ということで7つのポイントで書いてるんですけど、その2つ目で信仰を使うということでですね、このギデオンのことを書いてます。でちょうどそのね、ポイントが今日の3つ話しの3つ目と同じなんですけどね、1つ目と2つ目は違いますけども、すごいタイミングだなと思ったんですけども、皆さんよく知ってるギデオンのことなんですけど、ちょっとだけね、よく知ってるとは思うんですけど、聖書的に確認しておきたいのは、6章の一節にこう書いてあるんですね。イスラエル人はまた主の目の前に悪を行った。そこで主は7年の間彼らをミディアン人の手に渡された私だと。本当は丁寧に読むといいんですけど、この後状況が書いてあって、まあ、すごい状況になるわけです。イスラエルは裁きだから、で7年間裁かれたの、神に従わなかったからね。でその終わりにイスラエル人が助けてって叫んだので、主の使いがギデオンのところに来て、ギデオンを通して神はイスラエルを助けられる、まあ、この繰り返しなんですけども、今日の説教のポイントに入る前に一つ知ってほしいですね。この時はイスラエルは裁きなんです。神に従わなかったから。で私たちの人生にも裁きでっていうよりも訓練であったり懲らしめのためにある期間荒野を通ったり非常に困難なところを通ったり何も変わらない毎日を送ったり、なんで私がここにいてあの人があっちなのっていうことがおったり、孤独を通ったりすることがある期間、この時は7年間なんですけどね、許されることがある。で今日はその期間の話じゃなくて、でもその期間は必ず終わるんです。で日本は長い間リバイバルを求めてきたけど来なかったんですね。でも今ついに始まったんですよね。台が来たんです。これははっきり、特に主の使いの群れとしては、ね、ただ個人差があると思うんですね。その時の現れに関しては時は来てるけど、だめなんね、覚えてください。時は来てるんですね。で必ず終わりがある。で皆さん自分のことはうなずけるでしょうけど、皆さんが問いなしているあいつもう祈っても祈っても祈っても祈っても祈っても祈っても変わらないあんやろその人にも時がある。必ずあるんです。分かりますか。だってイスラエルとか逆らった裁きで7年ですよ。でも7年たってで面白いで、ここから今日の説教ね、いいですか。一つ目のポイントいきますよ。さて主の使いが来ます。天使が11節、アビエデル人ヨアシュに属するオフラの歌手の木のところに来て、でこの時ヨアシュギデオンはどうしたかというと、ミディアン人から逃れた11節ね、あ11節、そして、 酒場の中で小麦を打っていた。この酒舟ってのは隠せる、体隠せる。私ここ好きなんですよね。歌を作ったんですね。逃げて隠れて樽の中、ああ麦を打つギデオンってね。でこれ麦打ってたのはイサヤのためのためじゃないんです。自分が食べるためだけなんです。他の人も考えてない、超自己中なんです。逃げて隠れて樽の中、麦打つギデオン、ああ自己中って、ね、そのギデオンのところに天使は来たんです。すごく大事なところなんですよこれ。あとでまた別のこと言いますけど、もしかしたらあなたは今疲れていて、自己と人のことを考えられない状況かもしれない。考える人は高ぶらないで、恵みですから。もうとてもきつくてきつくてきつくてきつくて、誰にも理解してもらえなくて、一生懸命やってきたんだけど、もうついにもうダメだ、もう自分のことで手いっぱいっていう状況かもしれない。もう逃げ出したくて隠れている、エリアだって逃げたんだから、逃げ出して隠れてしまって、麦の中で隠れている状況かもしれない。でもこの時ね、そのギデオンに神様は来たんです。しかも使命を持って、であなた自分のことと同時にまた言います。あなたが祈ってるあの人も逃げて隠れて樽の中、なんて自己中に来てるのって思う人いるでしょう。でもその人のところに主が行くと信じてますか。聖書はそう語ってんだから。でもそのギデオンに向かってご存知に勇士よって言ったんですよ。でどこが勇士でしょう。パウル牧師の言葉を真似れば、皮肉嫌味で私こう思ったの。勇士って本当はね、ギデオンは勇士の実質を持ってたんだけど、この時はこうなってたんだと思ってたんだけど、ちょっと違うなと思い始めた。勇士をだけ取っちゃいけない。勇士を、私があなたと、主があなたと一緒にいるって書いてある。主があなたと一緒におられるって、これセットじゃないといけない。なんでギデオンはこんな逃げて隠れて樽の中で超自己中に生きてるのに勇士なんですか。それはね、主が一緒にいるからです。主が一緒にいるから勇士なんです。ギデオンはやっぱり弱いし、ギデオンはやっぱり逃げてるし臆病者だし、ギデオンは自分のことしかこの時考えれないんです。だけど勇士なんです。なぜか、主が一緒にいるから。で今日はノンクリスチャンの人来てないね、見えるところはね、オンラインでノンクリスチャンの人がいたらね、今イエス様を信じてください、ね、決して離れない方がいれば、あなたと一緒にくださるからね。でいいですか、一緒にいるでしょ、一緒にいますよね。そしたら勇士ですよ。容姿じゃなくて勇士ですね勇士ですよ。でイエス様は勝利者なんです。負けることがおできにできない方なんです。この方は命をかけて愛してくださった方、あなただけじゃなくて、あなたの隣の人もあの人も、あなたが愛せなくても、あなたの地に住んでるイエス様はその人を命をかけて愛する方なんです。で、その方が一緒にいるから勇士なんです。その方が一緒にいるから勝てるし、その方が一緒にいるから愛せるんですよね。わかります？このギデオンがなんかすごく立派になるんじゃなくて、主が一緒にいるから勇士だって言ったんですよね。これもっと喜んでほしいんですけどいやすごいと思いませんか、ね、で本当本当これで一つぐらい言いたいのに時間がないから走りますけど、で そしたらギデオンはなんて言ったかね、そう思えないんですよ状況が。ああ主よ、もし主が私と一緒に いるって言うならね、なんでこんなことがみんな起こったんですか。これさっき読まなかったけど後で読んでください。この前をもうすごい状況だから、ホラーネに隠れたり、種をまいたら全部取られたり、もういつも負けて、なんでこんな状況なんですか。先祖たちが、ね、指定地した民が、主はあなた私たちをエジプトから登らせたではないかと言って、あの10個の奇跡と指定地の航海の割れた奇跡、あんなすごい神様の技をいっぱい聞いてきましたけど、何にも起こってないじゃないですか、ね、あの驚く目が今どこにありますか、ね、一緒にいるというならだって神様は私を捨てたじゃないですかって言ったんですよね。で今日私がねこうやって説教して、主が私が勇士でしょって言ったらですね、こんなこと言ったってね、最近伝令には答えられないし、ね、なんか賛美一生懸命感謝してるけど何も変わらんし、はいはいはいはいはいはいはいって言ってる人いるでしょう。声に出さないけど、あなたの名はギデオンです面白いですね。イエス様答えないんです。このイエス様で天使は答えないんです。新約見てごらんなさい。イエス様はちゃんと質問に答えないことが多いから答えないんです。 いや私が一緒にいるって言って、でこの後何て言ったかって全然違うこと言うんですよ。それには答えずに、あなたのその力で生き、イスラエルをミディアン人の手から救えって、私があなたを救うんじゃないかって。その力ってどんな力ですか。逃げてる力ですよ。隠れてる力ですよ。自己中のために目を踏んでる力ですよ。はっきり言ってこんなんで言ったらどうなるんですかね。でもその力でいいって言ったんですよ。これが面白い。でこれね、私昔ステージ部の話をね、イスラエルで聞いたことがあるんで、パウロが説教してね、その時ポパイダセルマンの話をされて、すごい声に残ってるんですね。ポパイダセルマンって若い人分からないかもしれないけど、あのさっき石田さんが分かって、石田さん老けて見えるけど30代ね、これポパイダセルマンっていうのがあってね、こうポンとの放念するとピュッと強くなる。でステージ部の話よく覚えてるんですけどね、なんかパウロが知らない、こうピッとモーセが強くなってパッてやったら割れたんじゃなくて、モーセはそのままで手を伸ばしたら割れたんだって、手を伸ばしたら割れたんだって言ったんですね。これ面白い、その力でいいんですよ。別にギデオンがすごく清められて、ギデオンがすごく強くなって、そして行けと言ってない、その逃げて隠れている、まあ、人間的に言い方をしますよ、どうしようもないそのままでいいって言ってるんですよ。これじゃあなんでいいんですか。理由があるんです。私があなたを使わすのではないかな、こういうキーワードなんです。一つ目は私が一緒にいるでしょ。二つ目は私が神様が、まあ、新約で言えばイエス様が、これでは神様が私があなたを使わすでしょ。主が使わすからそのままでいいんです。朝と同じであんまり使いたくないけど、すいません、長さん人と同じ話ばっかで、あの私学生時代ね、いくつかのバイトしたんですけど、あの選挙の時よくバイトした。だいたいポスター貼りとかね、そんなんばっかなんですけど、あのちょっとある時あの議員さんのなんかこうなんか書類を届けなきゃいけなかったの、結構偉い議員さんにね。で他の人がいなくなったから急に頼まれて、慌ててなんかこう肉で走ったんですね。で行ったらですね、まあもともとそういう雰囲気ないからね、見るなに何しに来たって顔されたんです。ね、そしたら私名刺もらったら名刺見せたんだけど、名刺見ても信じてくれないんですね。パッと見てね、なんだこれって感じで、本国とかなって感じで、裏返したらその人は自筆で書いてたんですね、その私を使わした人のはね、分かりますっていうことを。でその裏返して自筆だと分かった瞬間、手のひらを返したように、何々先生の使いですか、どうぞどうぞってか。見事ですよ。まあ日本の政治家のこの野郎って感じですけど、まあ秘書ですけどね、最初は何だこの野郎って感じですね。まあ分かります、それ気持ちはね、なんかこういくら来てたっても雰囲気がね、もうなんかこうそんな感じだから、あの頃そうと思います。それでね、で名刺見せても信じてくれなくて、本当かなって感じで裏返して、はっきりその人の実質だと分かった瞬間の表現の仕方、私何の関係もない、名刺の名前に力がある、名刺の名前の人に力がある。言ってございます。私浪人時代ね、もう一つ浪人時代ね、歯を悪くしたんです。だ寮に入ってた予備校ね、東京予備校行ってたんですけど、それで寮に入ってたら、その予備校の寮の予備校じゃなくて寮の方の先生も予備校の先生だけど、年を取ってて引退直前だったの、ね、その先生が木原君、ね、歯を治しておかないといかんって言ってね、はいって言って、でも予約制なんですよ。で私の友人にすごい医者があるから紹介してあげようって、すごく立派な先生だったんですね。慶応の現役の先生だったんですね。それで、すごく大きなで、もう半年以上向こうで予約が詰まってました。でそう言ったらですね、じゃあこの私が紹介するかってね、こうね、佐久川って先生だったんですけど ね、名刺の裏に書いてくれてですね、これを持って行きなさいって言われたので、本当かなと思って言われた通り行ってですね、行きましたら、あのご予約があって、あすいません予約はないんですけど、ちょっと先生に紹介できたんですってこう受付に渡したら、そこは対応があって、やっぱりね、あのあそうですかって名刺を取って、分かりました、ちょっとお待ちくださいって奥に入っていったら、それあの大きい歯医者さんだから、あのいっぱい雇ってる人いるわけですよね。それではその先生、その一番偉い先生が直々に出てきて、ペーペーですよ、私ジーパンで浪人中だから、もうまるっきりね、しかもこうかっこよくすることが嫌だというあの世代に来てた人間ですから、もうペーペーの格好で ね、その立派な先生が出てきてですね、あ佐久川先生お元気ですか、ああ元気だと思いますか言ってね、であじゃあの、ね、あのそうですか、じゃあどうぞこちらへとか言ってね、全ての役を飛び越えて、その一番偉い先生が直接私を見てくれたんです。なんでかかりますか、名刺の力ですよね、名前の力です。皆さん、神が使わすなら大丈夫なんです。ギデオンが弱かろうと足りなかろうと不十分だろうと、神が使わすなら大丈夫なんです。わかります、神が使わさないんですよ、これすごく重要なところですよね。なんでその力でいいかって言ったら、神が使わすから その力でいいって言ったんですよ。あのね、そしてね、あのこの後ね、ところがね、まだギデオンが抜け取らない、ね、言ったのは、ああ主よ、私にどのようにしてイスラエルを救うことができましょう。ご存知のように私の分断はマナセのうち一番弱く、最も弱く、私はいて一番若いと。弱くて若い、マナセっていうのはね、すごい弱いしね、ダメなんですね。まあ、でもマナセ悔い改めたら助けられたんですけど、マナセはね、私のね敵なんですね。イデオンのおくびりした人だからね。そのマナセの分断で一番弱い分断で、しかも一番若いでしょ。逃げて隠れて樽の中で自己中になってるだけじゃなくて、分断としても一番弱くて一番若いわけですよ。こんな最悪ないでしょ。でそれ一生懸命言ってるんですよ、ギデオンは。でそれにも答えないんです、エス様は。でまた言いました、私はあなたと一緒にいる。これキーワードです。私が一緒にいるから、だから、だから、いいですか、だからです。あなたが若かろうが弱かろうが、自己中だろうが、逃げてようが、隠れてようが、私が一緒にいるから、だから、だから、一人を討ち取るように、あなたはギデオン人、ミディアン人を撃ち殺すことができる。勝てるって言ったんですよ。主が一緒にいるから勝てるって言ったんですよ。で、私たちはね、すごい大事なのはここなんですよ。賛美隊出て行った人、経験ありませんか？もうこんなんでね、昨日、山田ゴスペル福岡に行ったんですよね。で妻は行く飛行機のバスまで言いました、車まで言いました、いきなりゆりかさんに電話していいとか言ってね、連絡していいとかね、でよかったら来てもらいたい、何かあったら猫の手も借りたいってね。もうなんていうかボロボロなんですよね。だから行く、でもボロボロでも行く、なぜかって神が言ったから。でもね、大事なこと言いますよね、使わせたのは神なのです。ゴスペルクラブのハーモニーがどうであろうと、使わせたのは神なの。神が使わせたら神が働くんです。そしたらですね、聞いたらですね、すごい祝福されて、ナイジェリアの教会の人が来たんですって。で、まあ、ここはちょっと長崎の人しか分からないけど、私カンボジアから帰ってきてはっきり示されたことだったんです。アフリカに行けって。でアフリカの人いっぱい来てるんですけど、アフリカもちろん選挙に行きますけど、神からの使命としてアフリカに対する思いっていうのはそこまでなかったけど、はっきり来たんです今回。そしたら今回ね、アジアでもアメリカでもないんですね、ゴスペルクラブが福岡行って、福岡のナイジェリアの教会の人たちが出てきて、ぜひこの招待したいと言われたそうですね。私じゃないんですけど、ヤマトゴスペルがね、面白い。皆さんと思って、私ははっきりね、見事だ神様と実は思ってるんです。これ見事だなと思うんですよね。行ったでしょ。で今度ね、19日のお旅所ってね、すごいとこ行くんですけど、でやっぱりね、もうね、こんなんではどうしようもないって、申し訳ない、どうしようもないですよ。怒られるかもしれないけど、でも大丈夫なんです、神が一緒に。ですよね、で皆さんね、もう時間がないから本当はここからいろいろ例えとれお話したんですけど、一番基本的なことは、一番最初のフィリピンチームを思い出してほしいんです。秋元牧師が新学生と言ったってね、癒しの祈りしたいしたことのない新学生たち、あの頃の時代は、ね、で言ったわけ でも神様が言うからおっしゃって言ったわけじゃないですか。そしたらミラクルアンドヒーリングクルセードって書いたわけじゃないですか。で皆さんご存知のように、ヒエーって言って、みんななんて言ったかって言ったら、みんな言ったんですよ、謝ろうって。で今は笑い話だけど、皆さん自分がリーダーと思って考えてください。その謝ろうって誰か、自分じゃなくて他の人が言ってくれたら助かったと思いませんか。そうだね、みんなどうも、みんなそう思う、じゃあ謝ろうって。いや皆さん、ね、で秋元牧師だって本当にそう思ったんだけど、祈ったらその通りやれって言われた。でもその時信仰見せてたかというと、ご存知のように、こう最後招きした時に、救いの招きまで、癒しの招きの時は、もう明らかに自信なさそうに招いたから、一人か二人しか来なかったって言ってたじゃないですか。ね。ほいでね、こうみんなが行かなかったらフィリピンの人が来たってことは明らかに自信がないわけですよ。全然力がないわけですよ。でもフィリピンの人たちが行って、後ろからこう手を置いて、これで共同責任と思ったって言ったでしょ。あれ、今は笑い話だけどね、その現場に立ったら私分かりますよ。皆さん自分は責任者だと思ってやって考えてもらいますよ、これ、ね、今じゃなくてね、その頃のこと。そしたらフィリピンの牧師が招集されちゃったから仕方がないから、もうこの際だと思って、信仰なんかないですよね、長牧師を真似して、つんぼなくれ、出ていけ、ポンとか言ってですね、そしたら喜んで行っちゃって、ああ、よかったと思って、誰も信じてないわけですよね。で、本当になっちゃった。なんでわだわかったか分かりますか。主が言われた通り行き、主が言われた通り踏み出したからです。で、3つ目があるんです、大事なこと。1つ目は主が一緒にいる。二つ目は神が使わす。三つ目、これキーワードなの。三つ目はね、どんなに主が一緒にいても、主からどんなに言葉を持って使わせて言われても、その言葉に応答しなければ、 死が一緒にいても相変わらずギデオンは、逃げて隠れて樽の中で麦を踏み続けるんです。行けばきっと勝てるんだけどな、行けばきっと勝てるんだけどな、そう思って路上ライブに行かないでずっと教会に隠れている人いませんか、昔のヤマタ牧師みたいに。で、ヤマタ牧師の人は助けを出したんですね、ヤマタ牧師、ね、で行かれたのはそれでも何とかしたかと思って、そしたら公園に行ってみんながいない方を向いてさりげなく練習してるかのように見せかけてギターを弾いて正直に教えてくれました。正直ですね。で言ったのレインボー ゴスペルクラブを作るといい。山田牧師はそれだと思ってですね、すぐ命じました奥さんに、ゴスペルクラブを作れって。で奥さんは従事の中はいと言って始まったんですよ。今ねすごいんですよ、あの大きな祭りとかいろんなところに出てきてね、あの即持ちで内緒を持ってます。山田とゴスペルクラブに勝ってやろうってね感じますよね。いいことです。聖なる戦いをいたしましょう、ね、で何が言いたいかというとね、行かない間は何も起こらなかったんです。踏み出した時から始まったんですよね。主が本当に一緒にいても神が使わせてくださると言っても行かなかったら何も起こらない。でさあ、なぜギデオンは行けたのか。3万2千人だったらいけると思うんですね。それでもでも2万1万人になって最後はたった300人でしょ。で皆さんあと知ってるからね、ギデオン行けたと思うでしょうけどね、いくら神の言葉があっても300人で行きますかね皆さん。で俺行けるっていう人遠慮なく一人ぐらい岡田牧師なんか手挙げそうだと思ったけど行かない人って聞いた方がよかったかな。周囲の人行く人いるかもしれませんけど、ここ面白いんですね。なぜギデオンが行けたかったらね、この後皆さんこのように、ね、確認してるんですよ。ここね、ここに湧き水で羊の木のところだけ水浸して、あとは乾かしてください、奇跡が起こるでしょ。逆してるんですね。ギデオンっていうのは臆病だったからね、徹底に確認してるんですよね。確認してるんです、我々の吟味を。本当に神様ですか、だったらすいません、ここ羊の木をポイントでここだけ濡らして、あと全部乾かしてって、ありえないことがその通りになって、絞ったらいっぱいだったって書いてあるから。でそれでね、ああ神様ありがとうって言わないですね、すいませんもう一回って言うね。やっぱ怖いんでしょうね。もう一回って言って、今度逆って言ったら逆になったんですね、ご存知のように。これ大事なんですよ。吟味したんです、確認したんです。間違いなく神だって、間違いなく神だって、これは本当に神様だって確認したから揺るがないんです。パウロ牧師ってね、あんまり怒らないんですけどね、神だと確認した時の言葉にねぶつかるとね、激しく怒られるんです。私パウロ、長田牧師は数え切れないから怒られてますけど、私怒られたのは 3,4 回なんですね。でもその1回1回はかなり厳しかった。それはね、神様がやるって言ったことにね、そんな悪気なくですけど、ふっとぶつかってね、ぶつかった時にねバシーンと怒られたんですね、これね、これは。でそうなんですね。なんでそんな厳しくて言うかってね、明確に神が語ったと確信しないからです。でそうじゃないことそんなことないんです。あでもそれよくまだ分かんないからねとかね、ちょっと今祈り中だからねとか言うんですけど、神様言ったってことに関してはね、厳しいんですよね。なんでそんな厳しくないか分かりますか。確認してるからです。間違いなく神だって。でこの時ね、ギデオン確認してたでしょ。だからね、1万人でも怖いと思うのに、9700人って帰って300人ですよ、300人。いやできますかね、全国なんか世の中のなんか全国の世界中継されるところに招かれていきますかね。そんなことですよ、流れは普通にできないですよね。ところが彼は行けた。なぜか、確認に次ぐ確認したからですね。でどうぞそのことをね、覚えておいてほしいというふうに思います。で、もう時間が来てますから終わりますけども、ちょっと今意識してね、牧師の方多いからあえて言いますね。聖書から意識して話してるんです。で午後の礼拝で、ある方に任せたら、私のポイントを一つ落として、大事なポイントを落として証ばっかり中心に説教したんですね。その方がウケるんです。よく知ってます。その人は人は眠らないんです。でもね、今ちょっと聖書からきちっと教えておいてください。今はで皆さん聖書からきちんと話せるようになっておいてください。いつでも主題説教はできます。いつでも証を例えばボンボンできます。ウケはいいですよ、どんどんウケはいいですよ。でも聖書からきちんと話せるようになっておいてください。これすごく今重要なんです。これちょっと今意識して、私はねここ毎週ね聖書から話してるんです。でそれをしなかったからね、ちょっと注意したの、かなり厳しく。いや聖書、きちっとポイントをついて話してくれって。で皆さんね、これねちょっとリバイバル始まってきてグーッと肌が起こるんですけど、 御言葉を土台にきちっと学ばす。だからやってる人、1分動画って何でやってるかって、あれ全部御言葉を教えてるんですよ。分かりやすく、あれ全部御言葉なんですよ。で出てくるでしょ、御言葉ピチピチピチピチピチってね。あれ適当にやってるんじゃないですよ。あの映像的な、まあ、映像的な面もあるけど、あえて御言葉書いてるんですね。でそれはねしっかりねやっといてほしいと思います。あのまあ、あのそこまでにしてますね。どうぞ皆さんね、ギドンは、本当に弱い時に語られたんですよね。で今リバイバル始まったと言われてね、よしと思った人いるでしょうけど、そう思った瞬間すごく弱さを覚えたりね、なんか自分はなんか蚊の外じゃないかと思った人いると思うんですけど、ギデオンは全然ふさわしくないところに主は来たんですね。しかもその力でいいから行けって言われたんですよね。でギデオンの素晴らしかったことは確認したら応答したんです。自分が整ったから行こうと思ってる人違います。全然不十分で足りないけど、主がいてくれるから、主がおっしゃるから、確かに神だと分かったから行くんです。そういうことね、神が与えてですね、このことをねぜひ覚えておいてほしいと思いますね。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。イエス様、リバイバルが始まって聖霊の働きが大きく変わってきましたけれども、あちらこちらで主の技が起こってきていますけれども、どうぞ私たちが神様の言葉に応答して神の技を見ていただけるように力強いと思って導いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると言いなきゃいけませんので、まず悔い改めをしたいと思います。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に素直に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。主はその願いと求めに応えてくださいます。天皇様、お一人お一人の心と体と霊に触れて、癒しを行い、解放を行い、解決と勝利を表してください。イエス・キリストによって心と体を癒されよ。イエス様の名前によって心と体を癒されよ。癒しの働きが結構起こり始めてきている方、神様に聞いてその賜物をどういうふうに用いているか、もちろん今も用いているように持ち続けるんですけど、なんかそのカリスマを通してのなんか神様の計画があるので、主に私に聞きなさい、私はそのことに関して指示を与えるとおっしゃいます。膝がすごく痛んでいる方、歩くのもちょっときつい方は何人かいらっしゃる、一人じゃなくて何人かいらっしゃいます。その膝に触れてください。しかもその根本の原因に触れてください。イエス様やって膝よ、イエス様よ、膝の痛みを消えてなくなれ。賛美の働きに関して飯を感じてるんですけど、ほどほどにしてる人がいます。でもちろん今仕事してたり学校行ったりすると思うんですけども、飯に対しては忠実に真剣に取り組みなさい。なんかその賛美に関する働きを今のレベルではなくて、大きく開こうとしています。これに応答しなさい。私はこの賛美の働きを通して、このあなたの思いもはるかに高い計画を持っていると知られます。ある方はブログを作るようにすごく促されています。でもちょっと写真を上げたり書いたりするのは苦手だからと思ったんですけど、でも促しはあります。でその人は促しに応答しなさい。あなたにどんなに書くのが下手でも、また上げるのが苦手でも、私は助けを与えよう。あなたが応答するときにこのブログは非常に用いられます。あなたの思いもしなかった人に届きます。これを踏み出しなさいと言われます。あとホームページに関してなんか適当にやってる方がいらっしゃいますけど、教会がありますが、このホームページに関しては忠実でありなさい。これ聞き従いの一つの大きなバロメーターとなっています。このホームページに関して、あれ今あなたのできることをなしなさい。なんかこう任せっきりにするんじゃなくて、たとえ少しでもあなたのできることを忠実になしなさい。それを通して神様が働かれます。ありがとうございます。感謝いたします。そのお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお出しください。ハレルヤ賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ声に願わくば、主イエス・キリストの恵み、 父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々とともに、一同とともに、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。感謝します。